チャンス内のアミコです。中学生の息子、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミヤマの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、サンディングミニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をとどまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は1回でいけた。実はね、何回も撮り直すんですよこれ言い切りたいのと、言い切りたくてやっぱり急いで喋るからすぐ噛んじゃうの。今日は順調でしたね。1回で終わりました。そんなこんなで、今日もアミコさんのおつむの中身をドドボリさせていきたいと思います。今日はですね、家電リサイクルについてのお話をしたいなと思います。これ実際にご質問いただいたことがあったので、きっかけとしてお話を、したいなと思います。一応ですね、家電リサイクルの対象製品というのはですね、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機が対象商品になります。でその他にも実は小型家電リサイクルというものもありますので、そこもちょっと含めてお話しすると、小型家電リサイクルというのもその今出てきた4製品ですね、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、この項目以外のものでも一般の家電製品に関しては、基本的には普通のゴミに出せませんよというものになりまして、でお店とかね、あとはその市によって、住んでる場所によって処理の方法が変わります。で一般のゴミに混ぜて出すことはできませんので、一応そこも付け足してお話をさせていただけたらなと思います。家電リサイクル、無料で捨てられるでしょって思ってる方ね、だいぶ少なくはなってきたんですけども、やっぱり未だにね、無料でできるんでしょというお問い合わせは、まだ実際にはありまして、で、家電リサイクルっていうのは基本有料です。で、リサイクル料金、そして収集運搬料というものが2つかかってきます。で、これはね、また、後ほど細かくお話ししたいなと思うんですけれども、家電量販店への持ち込みは、基本この2つの料金をいただいて、で、リサイクルを、させていただくというか、こちらの方で正規のルートを使って、やっているものになります。で、高いと思われる方多いと思います。本当にすごい料金になってってると思います。最初の家電リサイクル法が、できたのが多分2002年、2003年くらいだったかな。そのくらいの時は、本当にその基本料金と収集運搬料、ものすごく安く設定されていたので、今ね、その時期にリサイクルされて、最近になって突然ね、リサイクル料金上がったと思われる方多いと思いますが、それだけね、コストがかかる作業をしているというものもあります。なのでね、料金に納得されない方も正直いたりはしますが、この料金は基本的にはかかっていて、本体からね、多少少しでもね、値引きしますよという形は取っていることはあるかもしれませんが、リサイクル料金がただになっているということはありませんので、ご了解いただけたらなと思います。で、やっぱり、ね、違法回収業者に出す方とかもまだ多分いらっしゃるとか思うんですけど、やっぱりね、これ、ね、不法投棄されてしまったりとか、結局大きなトラブルになったりもします。読んだことからね、個人情報が漏れてしまって、そこから誰が捨てたか分かってしまうという時もあったりします。中にはね、知らずに B キャスカードとかと一緒に捨てたりしたことで、中の情報が確認できてしまって誰が捨てたか分かっちゃうって時もありますからね。本当に不法投棄は良くないので、これ気をつけていただきたいなと思います。で、たまにね、その軽トラで無料回収しますよって回ってるやつ、見たことあると思いますが、これほぼアウトになります。最初は無料って言うんですけど、積んだ後にやっぱりお金がかかりますと高額請求されるケースも、詐欺のようなものもあったりしますので、気をつけていただきたいなと思います。で、不法投棄された場合に元の持ち主に連絡が来るケースもやっぱりあったりしますので、本当にね、その法定料金を支払わないっていうことが、大きなリスクにつながってしまうことがありますので、ここも気をつけていただけたらなと思います。 で、できるだけ安く済ませたいという方は、買い替え時に引き取ってもらうのが一番いいかなと思います。基本的にその家電リサイクル法の対象商品になっているエアコンもテレビも冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機。こちらは、配達だったり工事が必要な商品になりますので、その時に、お客様のお宅に訪問して一緒に同時に引き取りっていう形にするのが、その収集運搬料以外に出張費をね、別で取られたりとかもないし、お客様がわざわざトラックを借りて、処分をお店に持ち込んでくる必要も一番ないかなと思いますので、一番これが楽かなとは思います。で、あとは、指定引き取り場所に自分で持ち込む。これ結構やれない方というか、難しかったりもするんですけども、実は、家電量販店に持ち込んだ後、そこからですね、指定の引き取り場所に、専門業者が運んでいる、それが収集運搬料としてかかってくる料金なんですね。なので、指定の引き取り場所、がわかる方で自分で持ち込める方はそこに持ち込んでいただくとリサイクル料金だけで済むのでかなり安くはなると思います。ただ車がないときついのとちょっと手間がかかったり汚れたものを運んだりすることになるので、そういう意味でもリスクがあったりなんかね中のものが漏れちゃったりすることもあるので、そういう意味でも嫌だなと思う方はそうですね、買い替えのタイミングで引き取ってもらうのが一番かなとは思いますが、安くするんだったらそういう方法もあります。そしてリサイクル料金だけを支払うというのは郵便局で行うことができます。ただこれにはメーカー名それから大きさがちゃんと確認できることが条件となるので、そもそもメーカーがわからない大きさもわからないっていう状態なのであれば買い替えのタイミングで家電量販店で同時に引き取ってもらうのが、一番無難かなとは思いますが、安くしたいという方は、リサイクル料金を、郵便局に行って、そのメーカーごととか大きさによって、ね、料金変わりますのでその料金を、正確にお支払いいただいてリサイクル券というものを、その郵便局でもらってきてそのまま指定引き取り場所に持ち込む、これも安く済む方法かなとは思います。であとはね、まだ使えるなら売るという選択をされる方もいらっしゃいます。製造から5年以内くらいだったら普通に売れる可能性もあります。ドラム式とか大型の冷蔵庫とか 4K テレビとかはね一回リサイクル出す前に査定をねされるといいかもしれないですね。これもまたちょっと大変ではありますけど、そういうものを使いたいという方は需要がないわけではないので、それも一つの方法かなと思います。で壊れてても価値のあるパーツっていうものも家電製品には含まれてまして、金属、レアメタル、基板とかですよね。だからリサイクルというふうに言っているわけで、だからちゃんとしたルートに出さないと資源が無駄になってしまいます。で転売されてしまったりとか、そこだけ引っこ抜いて不法投棄するというところもやっぱり違法な業者はいますので、できるだけねこういうところはちゃんとしたところで正規のリサイクルをしていただくと、その貴重なね資源を、再利用することができますので、そういう風にしていただいた方が今後の未来のためにもいいかなと思います。そしてですね、一応ちょっとプラスでお話をさせていただくんですけど、先ほどのね挙げた大型のそのエアコンだったりとか、あとはテレビ、冷蔵庫、洗濯機、それから乾燥機などはですね、取り付けに行った際にそのまま引き取りをするっていうパターンが一番、楽でお値打ちかなと思いますってお話をさせていただいたんですけど、たまにね、中に物を詰めたままでいらっしゃったりとか、あとは、別の事情でね、それを取り外しが、その今すぐできないっていう方もいらっしゃったりするんですよ。引っ越しのタイミングとかで、その前の引っ越し先の場所に置いてあって、その、引っ越した先にはリサイクル商品がなくて、その日に引き取りができない場合ってなると、料金が、プラスで出張費が取られてしまったりとか、後日になってしまうことで料金がかかる。あとは、最初は引き取らないって言ってたのに、やっぱり処分してほしいって言われてしまって、お店側も他の方を回るために、その開けてあるスペースだったりとかの、関係上引き取れない ないという場合がね、急遽だと引き取れないという場合があるんです。で、さらには、この4項目のね、そのエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の、項目のものは、基本的にね、その場で言っていただければ、基本的に引き取れることの方が多いんですけども、それ以外のレコーダーとかもそうだし、その4項目以外の、家電製品、小型家電、っていう分類になるものに関しては、そのままで急遽言われても、お預かり一切できなかったりするので、事前予約が必要だったりします。これはね、家電量販店によっても、いろいろ、ルールが違ったりしていて、もしかするとエアコンとかテレビとか冷蔵庫洗濯機みたいな大型のものでも急遽の引き取りを断られる場合があったり、その引っ越し先の方に荷物を配達して、で、そこにリサイクル品がなくて引き取れなかったり、まあ、それいろいろなケースがあったりするわけですよね。それによってプラスで料金がかかってしまったりとか、する時もありますので、購入の際にね、処分される商品についてはある程度、決めておいていただいた方がいいかなと思います。で、小型の商品も引き取るのにはやっぱりお金が基本的にはかかりますので、それも含めていろいろね、検討しながら購入しに来ていただければなと思います。ここで、本当に無計画で、いらっしゃると、後でプラスでいろんな料金がかかってしまったりしますので、処分されるものとかも、ある程度購入前に、これかな、あれかな、こういうふうにしたいな、ああいうふうにしたいなっていうのはイメージを持った上で、お店の方に来ていただいた方がいいかなと思います。で、本当に知ってるか知らないかだけで、普通に本当に数千円から数万円単位で変わってしまうことがあったりもします。本当に引き取りだけになると、今は料金をすごくプラスで取られてしまうようにもなっているのがほとんどの家電量販店で起きていますので、数十年前のリサイクル料金と同じではありません。どんどん値上げが行われています。これはね、収集販業者自体もきちんと正規のところに頼んでいるがゆえのことだし、きちんとね、それを処理していただく正規のルートでやっていることも、ご理解いただけたらなと思うんですけども、メーカーがわからない場合は、その引き取りのね、その指定場所に持って行って、でもメーカーとかそのがわからない状態ではリサイクル券がまず発行ができないので、それによってはその持ち込めなかったりとか、いろんな条件がやっぱりあるんですよ。なので、ある程度ね、その購入される前にどういう状態かっていうのを写真をね、お店の店員さんに見せていただいたりとかすることで、そこはね、また解決したりとか、まあね、設置場所に関しても写真撮ってきていただきたかったりするので、そういう風にしていただくだけでいろんなトラブルを防ぐことができますし、リサイクルに関してはね、本当にややこしいのと料金が結構かかりますので、買い替えのタイミングで出していただくのが一番やりやすいかな、おすすめかなと思いますし、後から処分とか、あとはそのね、今までなんか使ってたのをついついリサイクルしたくないなぁなんて取っといてた方、これからもどんどん値上がりする可能性がありますので、あまり取っておくっていうことはしない方がいいかなと思います。取っておくとね、そのなんか使ってなかったから大丈夫でしょう、何年も置いても大丈夫でしょうと思う方いらっしゃるんですけど、家電製品は錆びますのでね、使ってなくても劣化はしますので、できるだけ早くに処分はしていただいた方が、これからもどんどん多分値上がりしていくと思いますので、それは早めに決断していただいた方がいいかなと思います。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。突入の放送会松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミモスポンサーありがとうございます。細かい数字や単位ありすぎて何を見たらいいかわからないので、店員さんの目線の見方は参考になるエモンということで、松田さんありがとうございます。いつもね、私にまでね、このスポンサーもありがとうございますって言っていただけるのも嬉しい。本当にありがとうございます。そしてね、細かい数字がね、カタログにいっぱい並んでるので、で、プライスとかもね、いっぱい細かい数字が並んでるので、皆さんなかなかそれを見てもね、ピンとこなかったりすると思うんですけども、どちらかというとね、数字見てパッと何かどれがいいのかわかんないなと思った時は、店員さんに普段のその電気どのくらい、これ1年間だと消費してますかねって、普段使いの状態を聞く とかメンテナンスとかも含めて、結構これメンテナンスするの大変ですかとか、どういうふうにお手入れするんですかとか、あとはその修理とかで、これ結構めんどくさいですかとか、そういうふうに聞いていただくと、皆さんが思ってたよりも欲しい情報に出会えるんじゃないかなと思います。カタログで見ると、もちろん性能でね、こんなことできますよ、あんなことできますよっていうのがいっぱい載ってはいるんですけど、じゃあ実際に普段それ全部使いこなせてる人いますかって言うと、やっぱりほとんどいなくなってしまうというか、だいたい性能のね、数割しか使えないというふうに言われてますからね。なのでよっぽど高性能でも自分自身がそれが使えるかはやっぱり別問題なので、実際の普段使いだったりとか、こういうところがその億劫になっちゃうポイントだよっていうようなところとかをスタッフさんに聞いてもらう方が、よっぽどカタログよりも有益な情報に巡り合えるんじゃないかなと思うので、スタッフさんにね、やっぱり聞いてもらうのが一番かなと。それ以外は店員さんにね、なかなか話しかけにくいとか苦手な方もいらっしゃると思うので、よくね、一般の方だったりとかインフルエンサーさんが出してるレビュー動画を見ていただくと、例えばね、今の最新の方でなくても一個前の方とかで探していただくと、わっといっぱい出てきたりもしますので、そんなにね、一個前の方ぐらいのものだったら、そんなに性能変わってなかったりしますから、あ、だいたいこんな感じなんだっていうのをイメージしていただくにも、そういうふうにね、もしスタッフさんに話しかけにくいな、勇気がいるなと思った方は、そういうふうにしていただいてもいいかもしれないですね。参考になったらいいなと思って、数字ととかね、カタログについてのお話をさせていただきました。松田さん、コメントありがとうございます。そしてハルプリマミラさんからいただいております、ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したゴーちゃんを応援するアミモンスポンサー&おはようございます。いつもありがとうございます。スポンサーの私にまでありがとうございます。22日のあーちゃんとスタイフコラボライブがとっても楽しみです。いよいよ家のキャニスター掃除機のヘッドが壊れたので、近くのなんとか前期に修理に行ったらなかなかの金額だったので新品を購入しました。他の家電もゆっくり見てみると、今は、縦型洗濯機も蓋から中が見えるし、洗濯槽は大きいし、冷蔵庫も観音開きのものがかなり多かったですね。普段アミューモンからいろいろ話を聞いているので、家電の見方がだいぶ変わりました。同じメーカーの大型家電も電子機によってここまで価格が違うのかというのを知りました。やはり買うのは最新機器がいいと思いますが、値段とかを踏まえた時に買い時の家電ってあるのか教えてほしい、教えてアミューモンということで、ありがとうございます。これね、普段からよく家電量販店に行かれる方と、本当にね、そういう大型製品を買いに行く時だけたまに寄るかなという方によってちょっと分かれるかなとは思うんですけど、基本的に、決算月、3月と9月かなの、決算月の、最後の方に行くと、お値段はめちゃくちゃ、お買い得なものだったりとか、スタッフ側も売り切りたいということがあって、通常よりもやっぱりお値段がかなりお値打ちになっているケースはあると思います。ただ売り切りたいっていうことはですよ、商品がそこから変わったりするので、中にはもう先に売れてしまって製品が入れ替わりであまり製品がなかったりというのもありますので、それによってね、そこまでのその底値のもので選びたいか、それともこういうのが欲しいな、ああいうのが欲しいなっていうものがある程度ある方でしたら、割と製品が豊富な時期、決算月に入る前の方が良かったりする方もいらっしゃるし、この製品を狙ってるというものがもう明確にある方でしたら、その製品の入れ替わりっていうのは別に決算月というわけではありません。製品によってその入れ替わる時期っていうのはバラバラだったりもするので、狙って ってる製品があるのであれば、定期的にお店に来ていただいて、その処分に入るっていう時期が必ずあるわけですよ。型が入れ替わるとか、それによってね、プライスの色が変わったりとか、処分という文字が入ったりしますので、その時期を狙って買いに行くというのも、一つの手かなと思います。で、他には、値段とかを踏まえた時にその買い時の家電があるのかっていう話でしたけど、これに関してアメトークで徳井さんもお話しされてましたけど、買いたい時が買い替え時っていうのは、これまさしくそうだなと思うんですよね。で、買うのであれば、なんかプラスワンで他にも必要なものを一緒に買ったりすると、やっぱりセットでの値引きというのは一番大きいかなと思うし、もうこの人っていうね、そのなんか名刺をもらっておいて、担当者をつけておくと、次も買いに来るから安くしてっていうのはある程度できるかなと思いますので、どっちかっていうと、そのなんか時期とか、そういうものよりは、ちゃんと担当してくれる人をつけたり、一個だけを単体でその都度買うよりは、これも一緒に買っておくことでまとめて値引きをしてもらう。で、まとめ買いは必ずここで買うから、次も買うから安くしてねっていう形で、店員さんと関係性を作る方がよっぽど、お値打ちに買えるかなと思います。中にはね、あまりにもご利用ししてくる方とかがいらっしゃるので、あまりね、私も言わないようにはしてるんですけど、実はご利用しってあんまり店員には響かないです。毎回ご利用しされてるから、ある程度ね、上手な断り方だったりとかも知っていたりするし、無理な値引きをかけなかったりもします。なので、関係性をちゃんと良好な関係性を作る、次も来るからねっていう形にして、お値打ちにしてもらうっていうのが、一番結局はお値打ちにコンスタントに商品が買えるっていう状況を作れるのではないかなと思います。私はこれが一番ベストだと思います。あとは、もう一つ言えるとしたら、もうすでに新しい型のものが出てるのに、一個前の型のものが売れ残っているケース。で、その製品が、特段なんか嫌だなとか思ったりとか、そういうことなく、あ、これいいじゃんって思えるのであれば、まあ、それを買っていただくと、基本的にはそんなに1個前の方がその今の機種と大きく変わるということはないので、まあ、もちろんね、いろいろチェックは必要だと思いますけど、売れ残っているものに関してはスタッフ側も売り切らなければいけない。次の方のものを売りたいから、その製品を早く買ってほしいという気持ちがあるので、それによって大きく値引きをしてもらえる可能性はあるかなと思います。ちょっとね、なかなかこれ本編で喋れないので、コメントでのお返しのところだからお話しさせていただいてますけど、多分そのくらいですかね。基本的には担当者をつけて関係性をきちんと築いて、その人に必ず言いに行く。で、できるだけまとめて買うが一番お得なので、まあ、それをね、狙っていくのが一番お買い得だと思っていただけると。で、なんか心配事があるとね、その名刺を持っていくと、いつも話してる店員さんとか、相性の合う店員さんと話せるのもいいと思いますし、やっぱりその名刺を持っているというだけで、やっぱりお客様として、この方は、その担当者ときちんと関係を築いてくださる方なんだなっていうふうに、スタッフ側も見ますので、案内もスムーズにしてもらえるかなと思うし、不安なことを聞きやすい相手がいる状態の方が、いいかなと思うので、そういうね、気に入った担当者を作るっていうのも、すごく良い手だと思ってます。参考になればなと思います。ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、 概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。 SNS のフォローぜひよろしくお願いします。それから出演情報になります。 Netflix にて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置で炭酸の動きが見れる機会というのはなかなかないと思いますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。興味のある方 DM やコメント欄へのコメントお待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります。 SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そのコーナーで今日も一日お安全にいってらっしゃい。